はい、それではコリントの第2を開いてください。5章ですね、5に5章全体を見ていきますが、今朝は1節から4節までをお読みします。特に1節なんですが、1節から4節を見ていきます。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に来たいからです。パウロはこの第二の手紙で自分が苦しみを受けていることについて話していますよね。で、前回はこの目に見えるところ、これつまり肉体における苦しみっていうことも大きく含めてですね、話して、これが一時的だっていうことを話していました。そしてさらに、ちょっと前に行くと、土の器であると。私たちの体は土の器で、そこで神の計り知れない力が、この栄光がそこに入っているんだということを話していました。そして外なる人は、日々衰えて、外なる人は衰えても、内なる人が日々新たにされているということですね。この衰えている体について話している。死も彼は覚悟したほどであり、体が滅ぶということも身近に彼は感じていたときにですね、今の肉体はこれは幕屋であるということを話しているんですね。テントなんですね。しかし、神は天において、住まいを、建物を用意しておられる。復活の体、栄光の体を用意しておられるという、ことを話しています。私たち、この自分の住んでいるところほどですね、ほっとすることはない、ではないでしょうか。たとえそれがですね、ちょっとなんか古い家であっても、みすぼらしい家であってもですね、やはり自分が今いるところに、戻るということは、とってもほっとするかと思います。このアメリカ人の友人ですね、クリスチャンの友人とですね、話したときに、聖地旅行の話になったんですけれども、興味深いことを言ってましたね。海外旅行に出るときはですね、必ず自分のベッドの枕を持っていくんですって。そんな大きいの持っていけるのって、アメリカ人ってね、こうスペースいっぱい使ってね、持っていきますからね。私たちのスーツケースのですね、3倍ぐらい持ってきますからね。よくある話なんですけれども。けれどもね、皆さんどうでしょうね。そういう方いらっしゃいますかね。自分の、この持っていい、自分のベッドのね、布団の、寝てる時のね、枕、この旅行するときに持っていくでしょうかね。本当にそうやって、自分が身近に感じているもの、これをね、あるわけじゃないですか。でもキリスト者であればこうとも言えると思います。主の前に来て祈り御言葉を聞くとほっとする。自分の一番痛いところに戻ることができたと、いうことができるかもしれません。主のおられるところに居場所を見つけるということ。これが先ほど、講読で読んだ、詩篇の一番最後の、23篇の一番最後のところですね。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。主の家に住まうということ。一番ほっとするところ。霊が休まるところ。ということですが、この聖書の歴史を見ていると、人類の歴史を見ているとですね、神が初めに園を与えられたというところが、まさにそれが主の住まいであったわけなんです。アダムが罪を犯してしまい、エヴァが罪を犯してしまった後なんですけれども、こう書いてありますね。その風の吹くところ、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いたと。 この風が吹いていて、そう歩き回られるっていうところに、神ご自身がゆったりと、なんかちょっとは鼻歌を歌いながらでもですね、わからないですけれども、こうゆったりとしておられて歩いておられるっていう、この姿が出ていて、神がエデンの園に住まわれておられているわけなんです。ところが罪を犯したので、これが悲劇ですね。裸であることが分かっていたので隠れたと、神がゆったりとこう歩いておられるのに自分たちは隠れたということなんです。でそれでエデンの園を出なければならなくなって、そしてずっと後に神がアブラハムを呼ばれて、そこからイスラエルの民ができましたが、そのイスラエルの民に対して神は幕屋を作るように命じられたわけです。でその幕屋の目的は、その、聖女において、至聖所において、私があなたに語ると、つまり神が住まわれるところを神は作れと命じてくださったわけなんです。でなんで幕なのか、幕屋と言ってます。でこれ見ればですね、この幕でできている、この住まいなんですね。つまりテントですよね、簡単に言うとね、テントです。大きなテントですね。だからなんでかって言ったら、荒野の旅をしているわけであって、移動をしていかなければならないわけなんです。ところがモーセを通して神はすでに約束をしておられて、あなた方が約束の地に行き、その平安にこの住むようになったら、定住できるようになったら、私の名を置くところを定めると、選ぶとおっしゃってくださり、そこでは神殿が建てられるようになるわけなんです。もうそこは動かないですね、移動できない、それはいい意味で移動できない、もうそこにずっといるということで、この、ソロモンの、時にそれが建てられ実現したわけなんです。でこのことをパウロはおそらく念頭に置いてですね、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っていますということを話しているんですね。これ本当に興味深いですが、神がエデンの園を与えられて、そして幕屋を与えられて、そして今度神殿を与えられてですね、そのようにされましたけれども、神ご自身が私たちのこの存在そのものがそのようになっているんだということを教えておられるわけなんです。このアダムが神が人をはじめにお作りになるときですね、土の塵からですねお作りになられて、そしてご自分の息、これが霊とも訳すことはできますけれども、息を吹きかけてですね生きるものとなったわけで、神の霊が住まうところ、また私たち自身の霊がいるところですね。そしてこの体そのものが住まいですね。その幕屋、この今の肉体は幕屋と言ってるわけですけれども、この住まいとしてこの神が与えておられるんだということ、これをですね神様がこのおっしゃってるわけですね。本当に不思議ですね。皆さん考えたことありますかね。こうやってね、自分の体とそして自分の霊の関係というかですね、この私たちの体っていうのは実は住まいなんだと、この建物なんだと、いうことなんですよね。でもう年を取ると分かりますよね、ガタが来るっていうかですね。でこれが荒野の旅をしているイスラエルの幕屋に例えられているわけなんです。もちろんこの肉体というのはとても精密に作られています。でダビデがこのことをですね、本当に感動を持って、驚きを持って、この話しているのが詩編の139編の13節14節ですね。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っていますということです。イスラエルの、けれどもですね、こうやって本当に素晴らしい、本当に神様作ってくださったからだ、素晴らしいんですが、けれどもイスラエルのでの荒野の民が40年という期間のみで、その後、もちろん約束の地においてもしばらくですね幕屋だけだったんですけれども、でも本当に短い期間だけだった。 と同じように私たちの体も、まあ、80年あたりですよね、まあ、今あの長生きしてますからもっと長いんですけれども、あの詩編のところにモーセが言ったのが、人間は生きてそこそこ70年でどんなに長生きしても80年っていうの言葉があるんですよ。だから今平均寿命ってどのくらいなんですかね。80何歳？
男が81歳。
はい、男が81歳で女性が
84歳。
はい、80年だからたかがこんなに医療技術が発達してね、栄養ももう本当にしっかりしてても10年ぐらいかな、うん、ですよね、ぐらいしか寿命って伸ばせてないんですよね。でこのように一時的なものなんですよ。でですね、修繕しなきゃいけないですよね。この膜って言ってますけれども、私YouTube でね、こうテレビによく出てくる人が、こうヨットをね、この太平洋の横断ですね、日本からですね、アメリカの西海岸までですね、これを往復やったんですよ。で、そのビデオをですね、まあそのアップしてるんですよね。で大体多くの時間がですね修繕なんですよね、当てがわれてるのは。ひたすらこのヨットの方でここが破れたとかですね、だからそれをこう思い浮かべるんですね、まあ、自分が体がですね弱まってくるとですね、まあ、自分もこうだんだんこの特に去年から分かってきたんですけども、体が弱まってきてね忙しくなんですよね。なんかやることができなくなること多いから、ゆっくりできるのかなと思ったら逆に忙しいんですよね。薬飲まなきゃいけない、病院に通わなきゃいけない、こうこうこうだああだこうだって言ってメンテが大変になってくる。まあ、ちょうどマンションでもですね管理費がどんどん上がってくるじゃないですか。特に年数が経てば経つほどね、メンテの時間と費用とですね、まあ、これがかかってきて、本当にこの肉体というものがいかに一時的だっていうことが本当思わされます。でもイスラエルが約束の地に入ってから、まあ、500年ぐらい経ってからですね、神がダビデに平安を与えられました。覚えてますか。それまでは入ってから間もなくしても獅子の時代ですよね。いつも敵に虐げられて、サムソンの物語で分かるように主な敵はこうペリシテ人だったわけですね、まあ、他の周りの敵もありますが。で、サウルが立てられてですね、この王の王が、そしてペリシテ人を主に戦っていった時についに今度ダビデが立てられて、そしてゴリアテと戦うとかペリシテ人と戦ってですね、そして最終的に、平定することができた。つまりもはや歯向かうことなく、そして戦争を仕掛けることもなくなって、彼らが落ち着いていた時です。でその時にダビデはようやく心がこう余裕ができたのでしょうか。神様を本当に愛していたダビデはですね、この契約の箱を持ってきて、それが天幕のこの中にあったんですけれどもですね、本当にこれ私は宮殿にいてですね、このしっかりとした建物の中にいるのに、なんで神様がこんなところで、これおかしいと。でこれナタン、友人である預言者であるナタンにそれを相談したわけなんですよね。そしてナタンはそれはいいですよと、この神様のための建物いいじゃないですかって言ったら、このナタンに神様言われてですね、ちょっとそれはまずいと、ちょっとだけまずい、基本的にいいんだけどちょっとまずいということで、神はこう言われたんです。もうダビデに第2サムエルの7章の10節に、我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住ませてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことはないように、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることのないようにするためであった。それは私が我が民イスラエルの上に裁き司を任命して以来のことである。これ獅子のことですね。こうして私はあなたに全ての敵から安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作る。まあ、ダビデの家系を作るということもありますが、そしてソロモンを通してこのあなたの四つ木の子ですね、これはもう究極的にキリストですけれども、ソロモンを通してこの神殿を建てるということで、もうこの敵からも脅かされることなく安心して暮らして、そしてそこにこの家を建てると神様が言われたわけなんですよ。このようにですね、この私たちの肉体にこの戻してください、私たちの肉体っていうのは天幕のようであって一時的なんだけれども、天においてはこの本当に安息の中に入った時に、私たちには建物が与えられる、つまり永遠の住まい、 つまり復活の体、朽ちることがない、本当にほっとするというところを与えてくださるんだということなんです。で、2節をご覧ください。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望していますということです。うめいているという言葉ですね。これローマの8章の23節でもパウロがこう言っています。それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいていますと。うめいているんだってこう言うんですね。まあこれ、誰もわかると思うんですよね。このクリスチャンじゃなかったとしてもわかると思うんですよね。うめくということ。最近ですね、まあ、著名な政治家、また小説家の方がね、お亡くなりになりましたが、まあそう言ったらまあ名前は出さないですけれども、でその息子さんがですね、面白いこと話してました。親父はですね、死ぬ2週間ぐらい前までね、やる気満々だったそうです。まあね、本当に精力的な人ですからね、彼はね。でもうとにかく前を向きながら向いていないと、まあ、済まない性格ですね。でついにそれができないと思ったのが死ぬ2週間前だったそうです。まあ、知的な作業でもですね、まあ、体あってのことですから、それができないということを知って、まあ、その今までの元気ある父が、まあ、こう絶望的になっていったというか、肉体が一時的であるということをですね、まあ、こう誰でもこう実感するわけなんですよ。けれどもキリスト者はですね、このうめきという言葉を使うときに、それ以上のうめきを言っているんですね。天から与えられる住まいを期待と切望するところのうめきなんです。で、私たちは神に対して罪を犯したけれども、イエス様が十字架につけられ血を流してくださって、罪を取り除いてくださって、御霊を与えてくださってですね、でその新しく生まれるようにしてくださったわけですね。でこの御霊が私たちのうちに住んでくださって、でそれ以来ですね、私たちの住み慣れたところがもはや地上ではなく天になった、故郷が天になったんですよ。けれどもこの体は依然として地上にカスタムメイド、カスタマイズされているものであるわけです。でここにキリスト者のジレンマがあります。で私もこの説教を準備しているときに、神様なんでこう時間差を入れたんですかってこうやっぱ問うたっていうか質問しましたね。私たちはもうすでに神の霊によってあがなわれたですね。天に属するようにされたわけなんです。ところがこの体自体はこの地上で滅びゆく地上にあるものなわけなんです。でイエス様が戻って来られる時に、この復活してくださって、死んだ人はね、まだ生きて残ってる人はこう変えてくださって、そしてそのあがなわれた霊とマッチするですね、この体を与えてくださるわけなんです。だから今は、このなんかずれてるんですね。あがなわれて神に従って、そして天に属しているにもかかわらず、体自体は地上に属しているものになっているので、そこに葛藤が出てくるんですよ。うめいているんです。なので、このパウロがですね、ガラテヤの5章の16節で、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなりますという、この葛藤が生じていくんですね。 これが肉体をこの御霊に従えば肉の欲望は満たすことはないんですけれども、基本的にその対立しているということを私たちは経験して言っているわけなんです。ここがうめきですね。そして永遠を私たちは思っています。伝道書に書いてあるように、神はまた人の心に永遠を与えられたということで、このそれが明確になっている人たちがキリスト者であって、だからこそこの永遠を強烈に願っているからこそ、一時的にしか与えられていない肉体にいて、このうめきとなっているわけなんです。本当に興味深いというか、だからキリスト者のクリスチャンのね、疑問って基本的に回答がないんですよ。だから、うめきっていう言葉が一番よく表してます。うめきって回答ないじゃないですか。ないからこそうめいてるんですよね。例えば、ある牧師さんと交わったんですけども、最近。彼はね、生命保険、まあ、全く私と同じ年でね、生命保険に加入してるってこと言って、で私たちは入ってないんですよ。そしたらね、おおすごい、これこそなんかクリスチャンの模範みたいなこと、まあちょっと冗談じゃないですけども、なんかそういうふうに言ったんですね。で、僕はね、いやいや、これはもう本当にそれぞれの判断ですよね。でもすごい具体的なこと話してくれたんですけども、逆にね、こう病院に行くこと多いとね、こうリターンがすごく多いんですってね。だから掛け金も結構戻ってきますよって話がして、これまあだからそれだけ病気にかかることが多くなるわけだから、まあ、だからそういう話をして、で回答だから、こういう質問をする人はいるかもしれない。クリスチャンは生命保険に入るべきですか、ね、入ったら罪なんですかとかね。だって永遠の命与えられてるじゃないですか。永遠の命の保険持ってるわけですよ。で、これは回答全くないんです。入ってもいいし入らなくてもいいんです。じゃあどっちなんですかとかね、こう白黒、ね、決めたい人はねすぐに聞いてくるんですけども、だからうめいているんですですね。なんでかって言ったら、さっき言ったようにメンテしなきゃいけないんですよね。私たちの体ってこの幕屋ですからね。だからこの、そして天においては新しい住まいが与えられてますから、そのメンテするときにおける知恵なんですよね。だけどどっちかじゃないんです。私たちはこの肉の家族のこと、自分自身のこと、いろいろメンテしなければ、こういろいろと修繕しなければならない、いろいろと世話しなければならないものあるんですけれども、これを突き詰めたら黒になってしまうんですよ。永遠でないものを永遠であるかのように付き合ってはおかしいんですよ。じゃあそれを全然気にしませんってね。いや、もう病院なんか行かなくてももう死んだっていいじゃんね、天国なんだから。いや、それは違うでしょって。だからこれがうめいている証拠なんです。どっちでもないんですね。どっちつかずなんです。で、イエス様は私たちに希望を与えてくださって、宮清めをですね、福音書を読むと実は2回やってるんですね。イエス様のエルサレムにおいて、この商売をやっているものをこう追い払ってですね、でそれが分かるのが、あれですね、イエス様がエルサレムに行って十字架につけられる時の宮清めっていうのは有名じゃないですか。そっちの方がねメインに書かれてるけど、実はもうヨハネがこの宣教の初期の頃の宮清めをねこう書いてるんですよ。でそっちの方でイエス様が、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせるってこう言ったんです。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせると。でさっぱりわからなかった。そしたら建てられているこの神殿のことを言ってるのかと思ったら、そうではなくて、ご自身の体であるということを、このよみがえられてから弟子たちが悟るんですね。この理解、っていうふうに理解するわけですよ。先ほどの話に戻るわけです。その神殿、3日で建て直す、この復活の体の話をしておられて、それでマルタに対して、ラザロが死んだとですね、イエス様は言われました。 私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。これよく考えると矛盾して聞こえるんですね。今のこのヨハネの11章の25節では死んでも生きるって言ってるんです。でも26節では決して死ぬことはありませんと。死ぬって言ったのになんで死ぬことないって言ってるのって。わかりません。これが霊における命と体の復活の違い。最初の死んでも生きると言ってるのが肉体の復活ですね。死ぬんですよ。でも生きる、蘇る。で、私生きているうちに私を信じる者は決して死なない。これは霊なんですよ。だから神が共におられるということが永遠に途切れることは絶対にないんですね。まあ、良い、この霊っていうか表現をですね、例えばグレッグ・ローリーさんとかいろんな伝道者がするんですけれども、最後の息を引き取る、次の息を吸うのはイエス様がおられる天においてなんだと。だ途切れることはないんだと。死ぬことはない。霊的に死ぬことは決してないんだと。でも肉体は滅ぶけど、その、蘇るんだということですね。そしてイエス様はこうも言われました。ヨハネの14章の2節、これはもう十字架につけられる前の晩ですが、夜ですが、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですと。で、今のこの御言葉を読むと、何か天においてちょっと行けた自分のための家が用意されていて、天国でそこに住むことができるようになると、マイホームがねそこにあってですね、でそこに住むことができるようになる、そういう用意をしているというふうに聞こえますよね。まあ、実際にね、この今イエス様このことをお語りになったのは、このガリラヤにいる、この弟子たちでね、以前あれを見たでしょ、ミーカリの前にっていうね、ドラマじゃない、あれは映画ですね、見ましたけど、そこで説明されてましたが、まあ、当時ですね、このお父さんの家っていうのは、こうあって、そして お嫁さんを迎えるとですね、増築するんですよ。増築、部屋を、さらに部屋を作るんですね。おそらくこれを聞いてた時は、弟子たちはそのことを思い浮かべたと思います。けれども霊的にはですね、その実際に家が与えられるというよりも肉体の話、復活の体の話ですね。それを用意するからね、復活の体を天に置いて用意するからね。で、それが用意できたら、私はまた戻ってきてあなた方を迎えると、でこのようにお語りになっておられるんですね。でこれはイエス様が戻って来られる時にそれが実現します。なのでこれが私たちの願いであって、今のうめきであって、で3節を見ると、その幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありませんということなんですが、これすごく大事で、私たちはですね、天国に入って霊のままでふおふおふおふお浮かんでるっていうことじゃないんですよ。そうではなくて、裸のままでいることはないから復活の体が与えられるわけですよ。脱いだら着るんです。今建物となんか服のね、この2つのなんていうかのこの表現がね重なってるんですけど、脱ぐのは着るためなんです。そうでしょ。まあちょっとお風呂ね、でもお風呂も出てきたら着るよね。うん、着替えるために脱ぐんですよ。そこで4節です。確かにこの幕屋のうちに、いる間私たちは重荷を負ってうめいています。 それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に来たいからです、ということで、命に預かるためにこの住まいを上に来たいがゆえ、来たいために今この幕屋を、この幕屋のうちにある間埋めいているんだということなんですね。なので、まあ、私もねこれ、神様これ言わなきゃいけないんですかって思ったことをお話ししますね。本当はねこのね5章の1節から4節選びたくなかったんですよ、正直な私の肉なんです。これなんでかって言ったら、自分の今の肉のことをね、この体のことを考えなきゃいけなくなってから、いやだから私は今与えるんだと神様がはい分かりましたと思いました。だいたいクリスチャンがこうつぶやいてしまうことがあります。体が弱まっていく、体が痛い、それは早く天国行きたいです、うん、でもこれね、そのために神様がこの約束を与えられているんではないんですよね。宣教地にいるあるその宣教師の奥さんがね、その証っていうか、そうですね、証を聞いたんですが、毎日ね景気を今日来てほしいって言うの、うん、辛くて生活が宣教地での、でも来なかったって言ってました。あるいはね自殺をね進めてるわけではないんです。この埋めいているってね、脱ぎたいからじゃないんだよって、そのね、なんか男もそうじゃ、この体だったら自分で命絶てばいいじゃないって、そういうことでは絶対にないわけなんです。今の世界から逃げたいという思いを満たすために主が戻って来られるのではなくて、主がおられるところにいたい、永遠の命が与えられたから永遠の命にふさわしい体が欲しいですというところから、この体が与えられているんです。じゃあなんでこの時間差を神が作っておられるのかって、さっきね私問いました。で神様答えてくださった、その問いというのは答えというのはピリピの一章の21節、まあ実はここの箇所にも書いてるんですけど、ここにお話しますが、5章に書いてあるんですが、ピリピの一章の21節の方がすごくこうはっきりしてます。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はこの2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。わかりました、ここの中にいることはうめく世界にある、イエス様を信じてね、で天に行くまではイエス様戻ってこられるまで私たちはうめく生活をしていて、矛盾しているし、この生活をしているんですが、その目的は自分のこの体を通してキリストが現れることであって、神を喜ばせることによって、そしてこの人々にこのキリストが見えていくようにするですね、このために私たちはこの地上に使わされているわけなんです。そもそもですね、これ確か午後の原稿に書いてあるんで、まあいいや、そもそもですね、イエス様ご自身が神の身分であられるのに人の姿をとって来られたこと自体が矛盾に満ちているんですよ。だって神である方が人となったって、これ人間で考えたら、じゃあ神やめたのって思っちゃう。いや神やめてなかったんですよ。 神でありながら人となったという矛盾とうめきの中でいつもおられて、肉体の限界や弱さとか全てをですね持っておられるにもかかわらず神であられたわけなんですね。この神に私たちイエス様に召された私たちですから、その目的があって矛盾の中に生きていて葛藤があってうめいているわけなんですよ、うん、だからこの今生きていることっていうのはですね、実を結べるっていうことなんです。皆さんが生きているのは、実が必ず結ばれる、御心があるっていうことは、神を喜ばせたら確実に実が結ばれていくというために今生かされているんです。使命があります。ですね。ああもうクリスチャンやってて、もうやだわって思った時にね。思い出してください。なんで今生かされてるのか、イエス様が天に昇れるまで生かされてたから、イエス様も天に昇ったから今も生きてるんですけども、天に昇られるまでこう地上におられた理由っていうのは、父なる神を明かしされるためでした。私たちはイエス様を明かしするためにいるんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこのようにして私たちに正しい見方を、この肉体に対する正しい見方を与えてくださってありがとうございます。このイエス様と共にいる、住むということ、あなたの住まいにいるということ、これがこの肉体によって気が育たされることがいろいろと出てきますが、主よ、しかし使命あるからこそこの矛盾に満ちた生活をあなたがあえて送らせておられるということを覚えます。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。神に反抗する者たちを神はあえて、あなたはあえて愛されました。一人子をお与えになりました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。このために私たちも生かされているということを覚えて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
最後にご一緒に